愉快な宇都宮。
愉快な宇都宮、宇都宮市がお送りする宇都宮インフォメーションです。さあ、毎月最終週は市長にお越しいただいています、佐藤栄一宇都宮市長です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今年も変わりまして。
そうですね、
はい、
今年もよろしくお願いいたします。
今年もどうぞよろしくお願いいたします、はい、早いものでも1ヶ月過ぎるんですね、はい、そうですね。さあ、まあ、年の初めと言っていいと思いますので、はい、市長、今年はどんな1年にしていきたいか伺いたいと思います、はい、
そうですね、
はい、
まあ、人口減少、超高齢社会、
はい、
まあ、これに対応した社会をいち早く宇都宮は全国に先駆けて作っていきたいと思いますが、
はい、
まあ、特に、今までの宇都宮の実績、
はい、
まあ、これを踏み台にして、はい、さらに、飛躍を遂げる、まあ、そういう年にしていきたいと思います、
はい、
まあ、例えば平成28年度の、ありましたけども、住みよさランキングでは、はい、4年連続第1位。
嬉しいですよね。やっぱり住んでいる私たちにとっても嬉しいことですよ ね、 ね、この情報は。
そして昨年入ってきた、はい、まあ、新しい指標ですけども、共働きの方の子育てしやすい街ランキング、はい、これで第3位、全国3位です、
はい、
そして財政健全度調査、はい、これでも全国3位という評価をいただきました、まあ、いずれも50万都市以上でありますけども、
はい、
まあ、そういうものを、土台にしてさらに、飛躍を遂げるという街を作っていきたいと思います、
は
い、
もうすでにこれだけの評価は出ているわけですけれども、はい、もっともっとやっぱり上を目指して、ね、さらにということですよね、
は
い、
やっぱり手を抜くこと、止まることは許されませんので、
はい、
とにかく、宇都宮市がこれからも発展する、持続できる、そういう街を作るとともに、これからの世代が、
はい、
今のお子さんたち、またまだこれから生まれてくるお子さんたち、
はい、
そういうお子さんたちが我々よりも幸せになる、そういう街を作っていきたいと思います、
はいはい、未来を、ね、どんどん意識して、
ね、
私たちもね、
はい、
市について考えていきたいなと思っています、はい、さあ、その市の取り組みなんですけれども、はい、平成28年度も、ね、たくさんのことがありました、
はい、
でこの29年度、新年度の取り組みとしてもお考えもあると思うんですけど、はい、いかがでしょうか。
そうですね、まあ、これから予算を確定していきたいと思いますが、
はい、
その後予算の大綱を発表させていただいて、議会で議論をしていただいて、お認めいただくという作業になっていきます、
はい、
今考えている予算というのは、まず教育健康の未来都市ということで、安心して子どもを産み育てられる環境の創出、
はい、
例えば産後うつ検査の実施など産後ケア体制のさらなる充実を図っていきます、
はい、
また待機児童ですね、待機児童ゼロ、まあ、これをしっかりと取り組んでいきます。また安心安全の未来都市ということで、まあ、高齢化社会、まあ、地域包括ケアシステムを構築していきます、まあ、24時間365日在宅医療を安心して受けられる体制、まあ、これを進めていきます、
はい、
また交流人口、宇都宮に来ていただく方、まあ、観光交流の未来都市ということで、大谷地域をさらに発展をさせていきます、
うん、
例えば周遊バス運行、まあ、こういったものも検討してまいりたいと思いますし、
はい、
まあ、今年は JR6 社によるディスネーションキャンペーンが、始まりますけども、はい、福田富勝寺を中心に県とそして宇都宮市が一体となって、まあ、イベント開催を進めていきます、
はい、
また経済産業の未来都市ということで、まあ、企業立地を促進していきます。その中でも本社機能の誘致に対する支援制度を、厚くしていきたいと思います。また総合的な交通ネットワークということで、 LRT の整備、JR 宇都宮駅東側の工事着工に向けて取り組んでいきます、
はい、
また LRT だけではなくて、バス、デマンドタクシー、そういったものも充実させていきたいと思いますし、バス路線はこれからどんどん増やしていきます、
はい、
またそれらの公共交通を、IC カード、交通 IC カードで乗れるようにしていきたいと思いますが、まずは平成30年度から路線バス等への IC カードの実現、
はい、
まあ、これに向けて取り組んでいきたいと思います。1枚のカードで公共交通が乗れるんですね、
これは楽で、とっても嬉しいです。
できれば乗ったらどんどん、はい、本当は高くなりますね、でもそれを逆に乗れば乗るほど割安感が出てくるということにしていきたいと思うんです、
はい、
とにかく外出ができる、車の運転ができなくなっても、車に頼らずに、
はい、
自力で公共交通でスーパーに行ったり病院に行ったりコンビニに行ったりすることができるという街、はい、これが新しいこれからの日本が求められる社会だと思うんですね。そういう社会を作っていきます。
はい、交通に関してはどうしてもやっぱり生活とは切り離せないですから、そうですね、これが車に乗るよりも、自分でどこかこう、自転車とかで移動するよりも、はい、公共交通機関の方が便利だという印象がつけば、
で実際に便利だったってなるようにしなくちゃいけないですね。
そうですよね。
そして車と公共交通が共存できる街を作っていきたいと思います。
はい、分かりました。その中で、はい、やっぱり宇都宮市民の皆さんが注目しているのは LRT なのかなということです。もう事業も進んでいるということなんですが、その LRT に関してなんですけれども、前回からですね、いろいろな質問を皆さんからいただいていまして、LRT 一問一答コーナーというのができました。今日もですね、いろいろ質問させていただきたいんですが、よろしいでしょうか。
お願いします。
はい、ではこんな質問が来ています。私は LRT のできる沿線に住んでいません。はい、多分 LRT には乗らないと思うのですが、LRT の整備は宇都宮市にどんなメリットがあるんでしょうか、ということで。
そうですね。LRT は自分の近くを通らないから乗らないよ、不要だよという意見もたくさんあると思います。でも新幹線を考えてみてください。新幹線を利用されない方でも、あの新幹線は宇都宮の発展に欠かすことができないものですね。それは過去においても今後についても、それと同じように LRT もこれからの街づくりにとって必要な装置の一つなんです。というのも、地域内交通でバス路線、これを今増やしています。特にバス路線は、これから4倍から5倍増やしていきたいと思ってます。路線もそして1時間あたりの本数も、でもそれらを支えることはやはり東西南北の軸がないと支えきれないんですね。全てをバスとか地域内交通で任せるというわけにはいきません。地域内交通は身の回りの近くを移動する手段です。そしてバスもあれ以上大量に輸送はできません。バスはバスの役割があります。地域内交通もあります。そして LRT とか鉄道は長距離、そして大量輸送、そして速達性、定時性、これがありますね。そういうさまざまな性格を持った公共交通が組み合わせていかないと、全ての公共交通が維持できなくなってしまう。宇都宮は東西軸がないので、ここに鉄道、地下鉄、モノレールを入れていこう。でもそれらは宇都宮の財政ではとても無理なので、LRT を引いて、東西南北をしっかり魚の骨でいうと背骨、でそこにバスとか地域内交通という小骨をどんどんつなげていって、自分の自宅から移動することが、公共交通でどこにでも移動することができるという街を作っていくんですね。ですから一つの装置なので、これは宇都宮の発展に欠かせないものです。そして公共交通全体を支えていくという役割になっていくんですね。
今ちょっと財政の話も出たんですが、質問でいただいているものもあるんですが、LRT 事業が全体で1000億円以上かかるというお話が、皆さんの間でも広まっているそうです。
広まってますね。びっくりしますね。1000億かかるんだったらやりません。国からですね、認定を受けた、JR 宇都宮駅東口から芳賀町の本田技研、北門付近までの約15キロ、この整備費は458億円です。1000億円ではありません。458億円、このうち半分は国が補助をするということになっています。つまりその残り半分を、地元が払うわけですけども、それは1回で払うわけじゃないんですね。20年間で払うというルールになっています。でその中で一番最大支払い額というのは1年間で約13億円になります。この13億円ですけども、宇都宮の1年間の予算というのは約2053億円ですから、1年間で13億円払って宇都宮市の財政が破綻するなんていうことはありませんし、これよりも大きな事業というのは今までも宇都宮はやってきました。ましてや県と協力してやってますので、県がどれだけ負担をしていただけるかで、この13億円はさらに下がっていきますので、宇都宮にとってもやはりやるべき事業、そして1000億なんかとてもかからない、宇都宮の身の丈の中でできるという事業です。
ということはですよ、市民の負担が増えるのではないか、税金が高くなるのではないかという心配を皆さん持ってらっしゃるようなんですが、
そんなことはありません。税金が上がるなんていう、そんな、架空の話はありませんし、そんなことあったらやっぱりダメでしょう。どう考えてもね。
ということは、運営が赤字になるということは、
そうですね、
こちらの心配も、はい、
それもありません、はい、LRT の需要予測というのを作りました。これ3段階方式なんですね、
はい、
まずは各企業に聞いて、そしてその次は清原浜工業団地の一人一人の社員の方々にアンケート調査を、そして最後の調査が宇都宮市を含む7市7町約11万5千人、そこからの11万5千人の方にそれぞれ伺って、その結果乗るという方が年間約1日平日1日あたりの利用者数が16,318人と推計いたしました。この数字をもとに年間の収入、
はい、
運賃ですね、収入が約9億8千万円、そして支出が人件費がほとんどですけども8億5000万円となりまして、年間約1億3000万円の黒字になるという見込みが立てられました。でこの黒字を、はい、さっき申し上げた、
はい、
公共交通乗れば乗るほど割安になっていくというものに使ったり、
は
い、公共交通の利便性向上に使っていきたいと思っています。
こうちゃんとつながっているわけですね。
そうですね、はい、
さあ、先ほど、はい、どんどん発展のためにということで、はい、公共交通はやっぱり増やしていかなきゃいけないんだという話がありましたけれども、はい、公共交通の充実はバスだけじゃダメなのかなという質問も来てましたが、はい、先ほどの返答につながるわけですよ ね、 すね、
はい、バスだけでは持たない、もちろん LRT だけでも持たない、
はい、
様々な鉄道、LRT、バス、地域内交通すべてが支えていくという、力になっていきます。すべてが必要です。
その中で大通りにバスが走らないという話を聞いたんですが、はい、というのもいただいています、はいはい、
そんな巨大タンカー、船で言えば巨大タンカーが走るわけじゃありませんから、はい、バスよりもですね、幅は狭いんですね、
はい、
ですから上下でLRTが真ん中を走ったとしても、
はい、
両脇にバスとか車は十分に走れます、
はい、
それもまた先ほどの1000億円と同じで、
はい、
デマの一つです ね、
あ、はい、ね、皆さんの不安からちょっと間違った情報が流れている部分もありますので、
はい、
これまでどんどん質問していただきたいんですよ ね、
そうですね、いいことは不安にならないけども、
はい、
まずいことはどんどん不安になってきますよね、これ私も知らないで聞けば、不安になりますし、
はい、
1000億かかるんだったら反対です、
はいはい、ということで、もし皆さんが不安なことがありましたら、このコーナーでは月1ですがどんどん市長にお答えいただきますので、
はい、
番組宛にお寄せいただきたいと思います。
よろしくお願いします、
はい、皆さんが納得するまで続けていきたいと思っております、はい、ということで、毎月最終週は宇都宮市長佐藤栄一さんにお越しいただいております。今日もたくさんのお話ありがとうございました。
ありがとうございました。
宇都宮市がお送りする宇都宮インフォメーションでした。